という人せよ、国という人せよ、こういうのが役についてる。これは必ずしも決まった権威ある説ではございませんけれども、ある学者の一家言によれば、これは何を意味するかといえば、これは割り符を意味すると言うんです。割り符というのは間違いのない印に、日本でもお前たち兄弟だということを示すため、あるいはことに双子だという時に、一つのこの割り符を半分に分けて半分ずつ持たせて、大きくなって本当に兄弟かどうかという二人の二つの割り符を合わせて、なるほど間違いのない兄弟だという印にこの割り符を使うでしょう。このこういう説をなす人の言うところによると、この国にしても法にしても土地関係のことを表すのに、このこれが大里小里と言いますか、この大里にしても小里にしても割り符がつくのはどういうわけかというと、国王様が、君主がどっか辺境の地に、中国で言えば蒙古とか満州とかいうところを治めるために誰かを総督に任命する。総督に任命する際に辞令を渡す。何時をどこそこの総督にする、何時をどこそこの大使にするという辞令を渡す。その間違いのない辞令の時に割り符を渡す。ちょっと何々君が国学院大学を卒業したことを証すという、その証書に割り印をして、半分その証書に印が残る、半分は国学院の台帳に残る。なぜか王様が割り符を、半分は王様が持ってて、半分が総督なり大使なり知事なり、そういう人が持っていく。何時をもうこの総督にするというと、その割り符を持って昔の馬かラクダかに乗って王将くんの幾日も幾日も旅を続けて、もう私の任地に着きそうなもんだ、これだけの長旅したからもはや任地であろうと、こう小手をかざして辺りを見ますと、向こうの方に大きな木、ハーキの木か、ポボラの木か、一応しか知らない大きな木があって、あの木の生えてるところこそ私の認知だったし、ここにこれ、いやマジですよ、木のつもりです、これ、ポボラか、一応か、かやきで大きな木がへっと生えてる、それをはるかに向こうを眺めて、あの木の生えてるところ我が生きておさんべき土地なりと、こうも、そこでその土地を表す人、それから正当な任命をされた認知である、その事例を持っているという数字に割り符を変える、そして国という意味を表す。これは土地と正当な任命を受けたものだというんで割り符を書くんだ、こう言うんだ。 それからそのしかし初めはこういうふうな味だったのが、まあ、だんだん後にはその昔の意味が忘れられて、いろいろな味ができましたね。この国という字に支配するという権力という意味がもう入ってるのに、後になっては略字化なんか知らんけど、国では大阪を治めるということが大事だというんで、大の字を書いて国と呼ばせる。それからまたこの国威が下がらず側転不幸の時がそうです。国家の権力が八方に及ぶという、八方と中に書いてこれを国と呼ばせる、はい、徳川光圀の国という字はこれですね。これはもともとは国家権力が八方広く及んでるということで、それからまた後では色んなことを考えて、国というものには土地が、領土が必要だ、領土が革命されるものであるというね、この八方を少しもじって土という字を変えて国と読ませるようになった。これみんなありますね、徳川なんとかさんという国に。これところが最近、まあ、なんか面白いことはない、近くないんですが、これ目が見えない目がね、黒板拭きを探しにどこ行ったんや、あ、これに民という字を、国家では国民が一番大した、場合によっては国民主権だと、そこで国構えの中に国民の民の字を書いて国を読ませるように、ある学者なんとかいう学者いうところによると、これは中国に孫一銭の民主革命が起こった。それまで君主国であった中国が国民革命によって国民主権になった。そのためにこの国の真ん中に国民の民の字を書いて国と呼ばせるようになったとある学者が言う。そこで私はそういうものかなと、とはこうそういうことを、普通の日本の印刷屋にはそんな活字ないんです。活字ないから、そういうことを受け売りするためにはわざわざ活字木活ってやつをこさえて、印刷させるんですか。それだけ苦労して印刷させたにもかかわらず、この説信用できないというのは、今度の戦争のずっと前の話です。中国から来て留学生が、先生、国構えの中に民を書いた字は孫一銭の時の革命から始まったことではありません。もう何百年だかな、800年ぐらい前からそういう文字はあります。そう言われてみれば、何も国民を問ずるということは、民主国にならないたって必ず国だの、政体の時代だって国民を問ずるために王様の代わりに民という字を書くのは 文字はあり得ることなんです。ところがそれが日本にもあったんです。私は二十何年前まで福岡の九州大学に勤めておりました。その九州大学のすぐそばに箱崎八幡宮という有名な八幡様がございます。これは非常にご利益、霊験新たがあるお社ですね。今なんていうかその頃寛平大社と、その箱崎八幡宮の鳥居に鉄国幸福という、これは醍醐天皇の御神筆の鉄国幸福という額だった。どういう経緯だったかは存じませんけれども、私その鉄国幸福という元の額にかかっている、それは紙に書いて、醍醐天皇は紙に書いて、それを箱崎八幡宮に納めになった。通俗にはこれは元寇の蒙古が攻めてくる、その前に蒙古の、軍勢を追い返し降伏させるという意味で、醍醐天皇が祈願をなさったというふうに伝えられておりまするけれども、これは正確じゃございません。鉄国幸福の蒙古の前に、なんだ、やっぱり中国の方から攻めてきたのがありました。その時のことで、この蒙古のぐらいより少し前の話、やっぱりしかし醍醐天皇がお書きになっておさめる、そのお書きになった元の文字を私は箱崎八幡様に行って宮司から見せてもらう。醍醐天皇が王様になった鉄国幸福というのが17枚ございます。その17枚の1枚の鉄国の国の字がまさにこのぐらいです。まず蒙古が攻めてくる前の話です。鎌倉幕府の時代、今から800年の前の話。その時いや民主国にならなくても、こうともかく国家においては民というものが大事なもんだという、そういう心持ちが現れているんです。醍醐天皇はこの字を使われたんだよ。そういうふうにこの国という文字の中に国に対する観念がいろいろに現れている。ところが今は多くの人、ことに学問上には国という字一つではなくて、多くは国家、これから私ども学問では国家国家という、国という字と家という字を合わせて国家という、それが普通の例であります。少なくとも学問上の述語としてはそういうふうになっている。なんで国という、国という字で結構なのに、どうして家という字をつけるのか、どういうわけがあるのか、諸君試みにこれを古い漢文の先生に聞いてごらんなさい。国家というものが一つなんではなく、国と家二つのもんだ、こう言われる方が古い学者にはあるでありましょう。きっとあるに違いない。私が聞いた古い漢学の権威者もそう言っておられる。そうすると 国家というものは一つでなく、よく調べてみればその通り。昔から漢文の本、大学にしても孟子にしても、国家というのは国と家、二つのものというのは、国を治めんとするものはまず自分の身を治め、自分の身を治めて初めて家整う、修身齋、家整うて初めて国治まる、国治まって初めて天下平らかなる、終身祭か遅刻閉店かというのは4つの段階のものでありました。少なくとも国と家というのは違う、天下も違う。なあ、今頃の諸君は、今頃言わねえとな、少し前までは天下国家と一口に天下国家と言ったんです。だからこれは天下と国と家、三つのもの、それに自分の一心を加えて、一心、身を治めれば家整う、家整うには国を治まる、国を治まって天が平らかになる、これ4つの段階を成している。そこで国家というのは本来は家と国と二つのもんですが、時にはそれが続けて一つのもののように使われることもある。一つのものに使われる、これは日本でも時々あるんですが、ただ気をつけなければならぬのは、封建時代に国家というのは大概の場合は自分の属する藩のことです。西郷隆盛が我が国家といえば薩摩の島津藩のことです。高杉晋作が我が国家といえば毛利藩の長州のこと、それを間違えないようによく読み取られ、それが封建時代、幕末に至るまで国家とか我が政府とか、みんな維新の志士たちが言ってるのは大概はそういう意味だ、この日本全体を含めての意味じゃないということをよく気をつけて読まなければいけない。今頃幕末のがいろいろ流行ってるの時に、志士たちが国家というのは自分の藩、自分の藩では国家という言葉がぴったりとあるでしょ、島津藩というのは島津家というのは同じなんです。またもう一つ気をつけなきゃ、その他に国家という言葉はしばしば天子様というのと同じ意味に使われる。天子様のことを国家というんです。国家といえば天子様の古い本に、国家養子をにして乳母の懐を入れるというのは、天子様がまだ幼くして乳母の胸に抱かれている、安徳天皇の人、あれは国家養子にして乳母の懐を入れる。そこでまたよく人が間違いをする、国家というのは天子様のことでありまするからして、その母君が、なぜ国家の母、これを国母陛下という、国母陛下という言葉を今の多くの人、ジャーナリズムに至るまで国防陛下が ていうのは皇后愛護のことだと思う。国民の母君で国母ってな、国の母だから皇后陛下の、うん、大間違いです。国母愛護というのは天皇の母君のことに、一般に言ってね、天皇の奥様のことでは、奥様失礼ですか、なんて言えないかな、皇后陛下というのは皇后陛下のことではございません。そうですから3月何日かの皇后陛下の誕生日、地球節と申します。ずっと、女子の学校、ここに女子の学生さんがいますね、聞かれたことがある。皇后陛下のお誕生日だというんで、女子の学校ではこの生徒を集めて、校長先生が今日はめでたくも国母陛下のお誕生日と、国母陛下にはすでにこの、大勢のお子様、先頃も玉のような男子をお生まれ遊ばし、そんなバカなことはない。国母陛下というのは天皇のお母様、天皇のお母様には日本の憲法皇室典範において必ず、なんて言うかな、失礼な言葉あったらお許しください、通俗の言葉で言えば必ず御家さんです。御家さんにならなければあなた皇太后陛下になることないんですから。この背の君、天子様がご存命の間は必ず辞職なんかなさることない。お隠れになると、すなわち初めてそこでこの皇太后陛下になられる、いわゆる御家さんにおなる。その御家様があなた玉のような男子のお見えになるはずないじゃございませんか。そんなことだったら大変なことになっちゃうだろう。そういう女学校の校長さんってもあるのが無学のいたすところとはいえ、もう過ちを犯してない。ついでにこの身収まって家整う、家整うて国収まる、国収まって天下平らかになり、その天下ということはもう少し、天下というのは普通には昔は世間が狭かったんで、日本で天下といえば日本の国のこと、信濃で天下といえば信濃の国のこと、豊臣秀吉は天下様という、徳川家康は天下様におなりになったと、こう言う。そうすると天下というのは日本国というのと同じ意味だということを申す人があります。実際はそうであったでござんしょう。だけど観念の上からはそうではございません。天下というのは四デジのごとく一点のもと、全地球を言う、全世界を言う、天に二日なく地に二号なし、なぜ天に太陽が一つあると同じく地には一つの、一人の君主あるのに、皇帝あるのに。だから信濃の中国の考えにおいては、天下というのは全世界、信濃の皇帝というのは全世界の君主、観念の上ではそうなんです。実際は知らずとも、この知らの皇帝の権力の及ばないところは 日本とか朝鮮とか、あの蒙古、シベリアとか、南のインドとかベトナムとか、そういうところには権力を及んでいない、この事実は認めなきゃ。だけどこれは本来は信濃皇帝の統治の範囲であるけれども、ただ野蛮人であって、この効果に天使の統治に服するだけの文明がないから、だから放ってあるだけの話で、本当はみんな信濃皇帝の、統治に属す、統治に属するはずなんです。ですからそういう文化が少し進んでだれば、それにこの大名藩主の位を与える。そこで足利義満に向かって南条日本国王に奉る、あるいは豊臣秀吉に向かって南条日本の国王に奉る、お前を国王というのは皇帝のもう一つ下の位の大名と同じですから、お前を日本の大名にしてやるぞ。これ豊臣秀吉は怒ったという話ですけど、これは信濃の考えからすれば当たり前。信濃の皇帝というのは全世界の皇帝だから、全世界どこにいるの、あるいは日本の強い奴を日本の大名に、あれ朝鮮の、偉い奴を朝鮮の大名にしてやるぞ、南条日本国王に奉ずる、それだけの統治を受けるだけの資格もないやつ。これは東夷政治部北的南蛮、東の恵比寿北的北の恵比寿と政治部西の恵比寿南の野蛮人、そんなやつは本来知らぬ皇帝の統治に服するものであるけれども、あんな文化の低い野蛮人、到底知らぬ皇帝の恵みを受けるだけの資格がない、だから放っておくだけの話という。天下というのはすなわち観念の上では世界国、信濃皇帝というのは世界の君主いう本来のそういう考え、そういう考えを頭の中に置いてください。同じような考え方が西洋にもある。西洋の神聖ローマ皇帝というのは1806年、今からですか、170年前までは神聖ローマ皇帝というものは世界の皇帝という考え、ローマ法王が世界の宗教界のを全ている宗教界の君主だと並んで、神聖ローマ皇帝というものは俗界の世界の皇帝だという考え、それと不説を合するがたく至難にそういう考えあることを面白いと思いになりません。まあ、次の時間にもっと詳しくお話します。